つないで
ーわー。
真ん中水曜日おはようございます。パーソナリティのガチャこと桜井彩子です。始まりましたつないでワンダフォー。この番組はですね、ゲストさんに30分間お時間を提供しまして、今こんなことやってるよ、こんなこと感じてるよということを思う存分話していただくという番組です。今日も素敵なゲストさんをお呼びしております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、おはようございます。今日もですね、もう30分ピチピチパチパチにお話を聞けそうなので、早速ゲストさんを紹介したいと思います。実はですね、前回10月にご登場いただいているので2回目になります。ライフコーチで実行力向上サロン代表の本田亜美さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はリモートだったんですが、はい、今回はスタジオで生収録をしております。
そうですね、
はい、またちょっと気分が違うんじゃないでしょうか。
はい、はい、ちょっと違っておりまして、ちょっと緊張もしております、ねね、
外見れるし、はい、通りすがりの人から見られるし、はい、みたいなということで、前回もうちょっとお話ししたと思うんですけども、前回はあみちゃん自身の、まあ、コーチングとの出会いでだいぶ自分が変われたっていうところだったんですけども、うんうんうん、その時も最後の方ちょっとお知らせしたんですが、はい、実は10月の時にはもう発売されてたのかな。
あ、そうですね、
ですね、はい、うん、で、本を出版されました、はい、先ほど自分の本の題名を言えなかった亜美さんですが今言えますか。
はい、幸せに生きるために必要なことっていう本ですね。はい、
そうですね、はい、まあ今日私はアミちゃんの本を持参したんですが、アミちゃんは自分の本の宣伝をする気が全くないのか持参せず
そうですね、
はい、
あれ、
うん、なんですけど、まあ、そこもアミちゃんらしくて、私は好きなんですけど。
ありがとうございます。
改めて言いますと、幸せに生きるために必要なことで、副題かな、これは。
はい、そうですね、
人生を変える5つのエッセンスってことで、初めてですか、本を出されるのは。
そうですね、初めてになります。
あ、はい、
う
ん、で今手元にあるんですけども、うんうん、ちょっとちっちゃくて、これ何サイズ、 A6 かな、
A6 ぐらいかな、ぐらいだと思います、
ね、うん、なんか手帳、ね、よりちょっと大きいぐらいで、
はい、
うん、まあカバンにポッて入れて、はい、まあ、どこへでも見れるっていう感じ で、うん、で内容も私読ませていただいたんですけど、
ありがとうございます。
すごくこう読みやすくて、うんうん、あるあるみたいなとか分かってるんだけどできないなっていう感じのことが、うん、優しい言葉でたくさん書かれてるんですけど、
はい、
そもそも、まあ、今日はこの本中心に聞いていこうと思うんですが、
はい、
そもそも本を書こうと思ったきっかけですかね、
はい、
うん、なんかさっき聞いてたら、その出版社さんに声を、本書きませんか、本出しませんか、
そうですね、
言われたっていうの、うん、でもその前からちょっと、
うん、
なんか書きたいっていう思いがあったってことなんですけど、はい、その辺から喋ってもらっていいですか。
そうですね、で、うんうん、ちょっとまあ、ちょっと昔は本当に生きづらかったんですけど、うん、まあ、それがちょっと解消したぐらい、生きやすくなってきたぐらいから、はい、なんかその どうしてどうやったら自分がそういう生きやすい状態になったのかなっていう、うん、その、まあ、本当にエッセンスみたいなものを書き残しておけたらいいなって、うん、ぼんやり思っていた頃にその出版社の方からお声掛けいただいたので、うん、あこれはちょっといい機会なので書いてみようっていうのと、うんまあ、それを皆さんにお伝えできたらいいななんて、うん、
すごいですよね。それ
ありがとうございます、
うん、まとめられないかなって思ってたら出版社さんから本書きませんか、
う
ん、
いうそうですね。
ちょっと本や本あの出版社さんをこうコントロールしたじゃないですか。アミちゃんの力で
引き寄せ
すごいタイミングがじゃあ良かったんですね。
そうなんですよね。
お声かけいただいたのが
本当にうんよく
てすごいすごいそれってすごいなと思う。すごい話聞いてすごいなと思ったんですけど、でその引き受けて、それいつの話なんですか。
それがですね結構前で、
うん
5年ぐらい前の話です。そうなんです。
5年間温めてきた
て5年温めまくって
それがちょっと途中掘ってとかいうわけじゃなく、
ね、温めちょっとその間に、はい、不妊治療とかもしてたので、
あご自身がちょっと そこにはちょっと大変な時もあったっていう、うん、
大変な時もあり、
なるほど、
まあ、でもそのおかげでその、まあ、不妊治療とかそういった内容も盛り込めたりとかはしているんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだねこれ最後の方にちょっと載ってますよね。
はいそうですね。
そっか5年間じゃあったことというか、まあ、その今それまで の、 その生きづらさから、
うん、
今はすごくなんかこう生きやすくなって、
うんうんうん、
私は、まあ、最近ですよね
最近
出会ったのは。
そうですね、うん、本当にな
んかこうほがらかな、
うん、あ、ありがとうございます。
ニコニコしてる感じのアミちゃんしか知らないんですけど、はい、まあ、でもまあ20代の時はね、
うん、
なんかすごい生きづらさをずっと抱えて生きてきてっていうところが、
はい、
うん、なんでこう解消されてきたんかなっていうところをその5年の間に熟成されたわけです。
そうですね熟成したり
5年か、うんうん、
なんかこうこういう表現をしたらこう伝えやすくなるんじゃないかっていう、うん、ひたすらなんかこう言葉が降りてくるのを待ってるっていうか、それがなんかあったらバーって書き出してっていうのを、うん、ずっとこう続けていた感じですね。
もともとこの幸せに生きるために必要なことっていうのようなことを書こうっていうふうに思ってたんですか、それか後からこの題名はついたんですかね。
そうなんです、後からつけてですね、うんうんうん、でもう本当に自分が悩んでいて、うん、それがなんかどうやったら良くなったかっていうのをこう、うん、書き溜めておいたというか、うんうんうんうん、本当にメモみたいなものでバーッと書き留めておいたものをなんとかこうつなげて形にしたっていう感じで、はいはい、で題名の方はもう後から、うん、まあ、こういうことなのかなっていうのをちょっと考えて、
うんうん
うん、
なんかこの中には、
うんうん、
さっき言ってたんですけど、アミちゃんが20代の時に教えてくれたらよかったのにっていう、
はい、
今ちょっとラジオだから見えないけど、
はい、
プルプル手がプルプル震えるぐらい私が苦しんでた時にこれ教えてよみたいな内容を書いてるんですよね。
そうなんです、そうなんです、
うん、はい、すごい自分がどうだったどういう状態だったのが、まあ、こういうところに意識を向けたらこうなりましたみたいなのがちょっと書いてあって、うん、でもなんかすごい第一章がなんか不幸せな自分の作り方っていうのがいきなりボーンってきて、
そうです、
何何何ってちょっと待ってちょっと待って、幸せに生きるためじゃないのって、うん、いきなり不幸せな自分の作り方っていうちょっと逆説的な、
そうですね、もう反面教師みたいな感じですね、
うん、私が幸せでなかった理由っていう、
そうですね、
うん、なかなかそそりますよねこれね。
そうですか
逆のことを言って そ、うん、その逆が幸せになるためのエッセンスなんだよっていう感じに ね、
ね、う
ん、から始まり、うん、自分といい関係を築くと幸せになるとか、
うん、
幸せを作る行動の仕方、
うん、
で最後の方に結婚と幸せとか妊活と幸せってあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、なんかそのこの中に入ってることって、
はい、
なんだろう、20代では分からなかったけど、うん、40代の今、
うんうん、
分かってきたことがここに全部入っている、ね、
うん、入ってるっていう感じですね。なので、
うん、
こういう内容を知れたら、もっと早く知れてたらもっと有意義な25年遅れたんじゃないかっていうような内容ですね。
25年か、そうですね、四半世紀ですね。
四半世紀、そうです。うん、なので、
うん、
ね、なんかこう今みたいにネットも発達してなかったような時代で、うん、でもう手探りで自分でこうやっていくしかなかったんですけど、
うんうんうんうん、
分かってしまえばすごく、
うん、
あの簡単なことというか、
うん、
気づいてしまえば簡単なんですけど、うん、もう本当に気づくまでが長すぎるというか、うんうん、まあ、そういうのも必要なのかもしれないんですけど、
うん、
どうせならそのただ楽しく生活できる時間が長くなった方が
そうです
よね、すごくいいんじゃないかなって思って、うんうん、そうですね、書きました。
うん、ちょっとあの前半ちょっともうちょっと時間がありそうなので、
はい、
私がちょっとこれは身につまされたなと思うのがですね、
あ、
自分の幸せに責任を持つっていう。
そうですね、
結構自分が苦しい時とか、うん、なんかちょっとしんどい時とか、うん、まあ、ひねくれ、ねじれちゃってる時って、
うん、
この苦しい自分を何とかしてよみたいな。
そうなんですよ。
私が幸せじゃないのは周りのせいだみたいな。
そうです。
周りに預けちゃうっていうか、はい、自分の幸せ度合いというか、うん、幸せ状態を周りに作ってもらおうと
し、
どうし、なんか多分無意識だよね。
無意識ですね。
その時はもう苦しくて素直にじゃあ助けてくれって言えばいいのに、
うん、
トゲトゲしたこと言っちゃったり、
そう、
なんかちょっとね、周りが手を差し伸べにくいような状況に自分でするっていうのがあって、
なのになんか周りから手をなんで差し伸べてくれないんだろうって思っちゃったりとか、なんかそういう風に、ね、なりがちなんですけど、
そうそう、なんかすごい読んでて、で自分を幸せにするのは自分なんだと決意し、自分の幸せに責任を持ちましょう、って書いてあるんですけど、そうだよねと。
そうです。
弱るとそういうことをどうしてもなんかこう他の人に
こう、
ま、周りに預けちゃうっていうか。
そうなんですよ ね、
ちょっと私はうってなりました。
そう、
あと私は、うん、後半もあの、
はい、
アミちゃんの気持ちを聞くんで、
ありがとうございます。
一番これいいなと思ったのが、
うん、
自分を神社だと考えると、
はい、
めっちゃ分かりやすいんじゃないかってい
う、 そうです、ね、
この、
うんうん、
あの下りが書いてあるんですね、はい、自分をいい環境に置きましょうっていうの中に、うんうん、あの結局自分を大切に、
はい、
大事に、
ね、
気持ちのいい状態に、
はい、しておくっていう、
お供え物を自分にしろっていう。
そうです本当に、なんか
あと感謝の言葉とか、 それを神社でこう、
う
ん、神様仏様っていうのと一緒に自分にいい言葉をかけてあげる、あと感謝の言葉をかけてあげるっていうのが、これいいなって思います。
ありがとうございます。
なんかイメージ湧くじゃないですか。
そうなんですよ。なかなかね、自分を大切にしろって言ってもどうするんだっていう風になると思うんですけど、もう神社に祀られてる 神様のようにというか、神社のようにこう整えてくださいっていう風にすると、なんか、私自身もそれなんか、ちょっとしっくりくるなって思ったんで、
神社ってしかもなんか綺麗だよね、いつも。
そうなんですよ。
自分の部屋が私も大変なことになってるんですけど、それはきっと自分を大事にしてないなっていう、あの環境に置いておくってことが、神社ってこう気持ちがいいぐらいちょっと履かれていたりとか、ちゃんと
綺麗になって
るんですよ
ね。
自分の神社大変なことになってるっていうあのいろいろだからこう応用、うん、なんかあの分かります。綺麗にせなあかんとか
そうですよね。
あのかけてあげる言葉も、多分すごいあの神社でこう手を合わせてる人ってひどい言葉言わないです
よね。言わない、そうなんですね、丁寧な言葉です。とか追い詰めるようなこととかはね、あんまり言わないと思うので。
そういうことがなんかイメージしやすいなと思って、自分を神社だと思うっていうの。
ありがとうございます、
は
い、
それ以上はちょっと読んでね、この本を買って ってことでちょっと後半は、はい、まあ、アミちゃんがすごいこの本を書いて一番伝えたいことっていうのをちょっと聞いていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、ついつい私がピンときたところをバババババッと、
はい、
言っちゃいましたけど、
うん、ありがたいです。はい、すごくそうだったと思っています。
はい、はい、で、まあ、あの先ほどその5年かけて、まあ、あのいろんな書き出して、まあ、形になって、でアミちゃんもなんかこれを忘れた時に自分も読むみたいな、
はい、そうです、
スタイルでってことだったんですけど、はい、一番そのアミちゃんがこの本、
うんうんうん、
あ、そんなにこうめちゃめちゃ分厚いわけじゃないんですけど、うん、項目だけはやっぱりいろいろ、あの、ちっちゃい項目たくさんあったりとかするんですけど、うん、はい、うん、この中でやっぱり一番伝えたい、もしくは自分がすごいこう、うん、ここ要というか、
はい、
うん、
やっぱりそうなんですね、うん、あの何をするにしても、うん、なんか自分の人生をね、うん、いい方向に変えていくときに必要なことっていうのは、やっぱり自分に対する罪悪感や、うん、こう自分を責める気持ちなんかをもう手放すっていうことが、うん、まあ、一番大切だと思っているので、うん、まあ、本の中にも一番最初に書いてあるんですけれど、
う
ん、そうですね、うん、そのあと今ガチャさんから言われて思い出したのが、はい、やっぱりその自分の幸せに責任を持つっていうことですよね、やっぱりこの、
そこも、
はい、その2つが要なのかなって。
私ヒットしちゃったわ。
そうですあっと思って、あ、そうです、そうです、
その罪悪感とかを、うん、なんだろう、持たないでってこと、それか、自分を許してくださいねっていうところを、
うん、そうです、うん、
一番最初の方にいろいろ書いてますけど、
うん、
それはどういうところから その、うん、そこをやっぱり大事っていうか、うん、そこが出発って思うのはどんなとこですかね、うん、なんかいろいろ影響しちゃうんですか、うん、
やっぱりいろいろどんどんだから、うん、そこがまあ原点なのかなって私は思っていて、
うん、あ、自分許すってことが、
まあ、許すっていうことが、うんうん、許せないっていう風になると、うん、無意識のうちに自分を罰する方向にこう動いてしまうんですよね、罪悪感を持ってるわけですから、うん、自分にを痛めつけたいわけなんですよ、
あ、罰してくださいみたいな感
じで無意識的になんかすごい自分を厳しいところにこう持っていったりとか、
うん、
なんか許せない方向に持っていったりとか、うん、あと、うん、自分にこういつも責め立てている言葉が、うん、なんかその愛対する人の言葉を借りてこう自分に突き刺さってきたりとか、
うん、
そういうこともあるので、うん、まず そこをちょっと解消してもらえるともうそれだけで随分違うのかなっていうふうに思いますね、
うん、なんかこう多分そのアミちゃんの本だけじゃなくても、うん、自分を許すことが結構大事っていうのは、
はいはい、
読んだこともあるんですけど、
うんう
ん、自分も振り返ってそうですけど、うん、なかなか渦中にいる時って許せないというか、
うん、
で気づいたらこう誰かにこの言葉を言ったらきっとそっとするであろうような言葉を自分にかけて、
う
ん、ひどい言葉をなんか叱咤激励みたいな感じしてるんですけど、うん、アミちゃんがそのアミちゃんも多分そうだったって言って
、う
ん、てたけど、
う
ん、そこをちょっと気づいたっていうか、
うん、
なんだろう、許せるようになったきっかけっていうのは、
うんうん、
アミちゃんはどんな感じで気づいていったり、
うん、
それをこう許せるようになったりとか、
うん
うんうん、
そうですね、まずなんかその罪悪感のベースとして私が持ってたのは、うんうん、なんかやっぱり父が幼い時に死んだのを、うんまあ、亡くなったのを、
はい
まあ、自分のせいだと思っていたっていうところがやっぱり一番大きくて、まあ、それで自分を許せないってなっちゃったりしたっていうのも、
ちっちゃい時に亡くされたんでしたっけ、
あ、そうなんです、あの事故で亡くなったんですけど、まあ、そこでなんかまあそので 亡くなってしまった日の朝に気をつけて行ってきてねって一言言ったら亡くならなかったんじゃないかとか、言えなかった自分のせいでなんか亡くなったんじゃないかとか、まあそういうことをまあ考えたりとかもしたわけで、まあそれがずっと解消しなかったんですけど、うん、それが事実とはちょっと違ったっていうこととか、まあその人の生き死にに関わるようなことは自分でコントロールできないものなんだっていう、まあそういう認識がなんか自分の中でできた時に、まあそこは手放せたっていうところが大きかったんですけど、
そう気づいたきっかけは何だったんですか？
それはまあ、あのそれもなんか母と、あのまあ、仲良くなってコーチングをやり始めて、母とコミュニケーションが取れるようになって、まあ、お話しするお互い話せるようになって、そこはちょっと違う誤解なんだよっていうことを、まあ、自分で、まあ、認識できたのがすごく大きかったんですよね。そうですね。
お母さんともあまり仲良くなかった。
仲良くなかったですね、やっぱり昔は。もうね、全てが許せないんですよね、だから。母も許せない、そう、自分も許せない、なんかもう、全部嫌だ、みたいな感じで。そういうのがね、やっぱりあったと思うんですけど。
その、お母さんと喋ってる時に、その事実と違ったっていうことがあったりとかして、別にお父さんが亡くなったのは自分が影響してないっていうか、
そうそうですね、
自分が別にこう、あの原因ではなかったんだっていうところ で自分の罪悪感とかがやっぱちょっとこう、
まあ、一つちょっと外れたっていうか
外れたり
とか、まあ、その時に自分が罪悪感がどうしても消えないっていうことは、なんか自分の中でどうしてもこう意識してたので、なるべくその原因って何なんだろうって自分の中で探すようなことはしてたんですよね、やっぱり。
なるほど。どっから来るんだろうみたいな。
どっから来るんだろう、なんだろうこれっていう、どこが一番の大元なのかなっていうのはこう探していた時でもあったんですけど、そうですね。
それでお母さんと喋って、あ、これかみたいな、
これかみたいな感じで、来たのがありますね。だから、結構無意識なんじゃないかなと思いますね。結構過去にそういうことがあって、何かそう原因があっても、なんかもうその時のなんか思い込みみたいなのが激しすぎて、それで自分を責めちゃってるっていうような状態っていうのはすごく多いんじゃないかなと思ったりするんですけど、それがきっかけが、まあ、私は父の死だったわけなんですけど、まあ、そうじゃなくても、違う理由とかであったりする人もいるとは思うんですけど、そういう、そうですね、その罪悪感がどこから来てるのかっていうのをもちょっと探されるのも一つ解決法になるんじゃないかなって、思いますね。
それはなんか自分で、なんだろう、自分のこう生い立ちっていうか、まあ、生きてきたなんか、その中で何か、自分をそういうふうに思ってしまうのってあったんだろうかみたいなのを振り返っていったらいいの？なんか。
そうですよね。振り返ったりとか、なんか、まあ、例えば私なんかだと、まあ、コーチと話したりするときとかに、その話が頻繁に出てくるとか、
自分では無意識のうちに、
なんかこう、
これ何回も来てるね、
これ何回も来てるよ、言ってるねとか、その話この間もしてるよねとか、そういうことで気づく場合もやっぱりありますよね。
誰かに話を聞いてもらうっていうのも、じゃあ、
そうですね、そういうのもすごく影響するのかな。
なんかどうも罪悪感から逃れられないなって思ってらっしゃる方は、どこから来るのかなっていうのと、あと自分ではなんか分かんなくなっちゃってる場合は、誰かに喋る、
ね、そのフィードバックをくれるような人と喋るっていうのがね、一番。
あみちゃんもそれをやってんですよね。
そうですね。そう
ライフコーチ、ライフコーチっていうのは、コーチングのコーチですよね。
そうです。
はい。 でサロンも持ってらっしゃるので、
そうですね、はい、
なんかこう聞いてほしいなって思ったら、
うん、
なんかでもアメちゃんとことん聞いてくれそう。
ありがとうございます。はい、あのとことん聞きます。
はい、
はい、
その罪悪感とかっていうのがベースであると、うんうん、行動とかもなんか思考とかその考え方とかも全部なんかそういう影響しちゃうのかね、うん、
影響しちゃいますね。やっぱり今考えるとどうしても自分を責める方向に向かっている気がしますね、
うん、
自分ができないことをやって落ち込んだりとか、うんうんうん、いやいやできる方やればいいじゃんっていう発想の転換にいかないというか、
うん、
なんか自分がやりにくいようなことをやったり、うん、自分が行きにくいようなところに行って、うん、なんかこう自分をできない方に追い込むみたいな、うん、そういうことを、うん、なんかしがちなのかなっていうふうに思います。あとそういう、そのごめんなさい、
う
ん、こう攻め立てるような人が周りに来ちゃったりとか、
は
い、うん、自分は罪悪感を持ってるわけだから叱られたいわけですよ。
あ、
だから叱ってもらう人のところに行ってしまうとか。
いやー苦しいなそれ。そでもな、でも私そういう時期あったような気がする。
はい、そうなんですよ。
容赦ない人、
容赦ない人で離れられないんですよね。またそこから離れればいいのに。
いたたた。
あ、そう、私もあるんですけど。
ある？
そう、
私もあるな。
そう、それができなくなってしまうので、
それはそういう叱られるべき自分みたいな。
うん。うん、そうそうそう、
肝心に思っちゃってたかな、
うん、多分。でも自分では、うん、なんでこんな目に遭うんだろう、いやこんなところは抜け出したいって多分頭では考えてると思うんですけど、
うんうんうん、
おそらくその深層心理、その罪悪感が抜けてないと、うん、そこからこう脱出する行動を取れない、自分を大切にする行動を取れないっていうことに、
そこにも影響するんだ、
う
ん、だから自分の周りを取り巻く環境とかも、
うん、
自分のその許せない感情とか、その罪悪感みたいなのを持ってると、
うんうん、
周りの環境もそれを作っちゃうんだ、
作っちゃうっていうのが。
いや、怖い、怖いん
ですよ。すごい怖いんです。
いかん
そうなんです。それに気づければ、
うんうん、
抜け出そうって思えるので、
うん、だってそう、今怖くなっちゃったもん、
う
ん、そんな周りの環境からこの自分の罪悪感がこう、
そう、
だから居心地が良くないよね、針のむしろみたいな。
そうです。でもそれが、うん、罪悪感を持ってる人は逆に心地いいんです、ね、うん、多分責め立てられる方がその自分の罪悪感を消せるので、自分は罰を受けてるからいいんだみたいな感じになっちゃうので、なので罪悪感手放してほしい。
でも結局は居心地悪いよね。
居心地悪いです。
なんかこう、
そうです、そうです、
傷つけ傷つけみたいな感じで、
傷つけ傷つけ、そうなんですよ。
痛い、
もう、
はい、じゃあそこから抜けようと思ったら、どっから来るのかなこれみたいな。
そう、そう
ですね、誰かに話聞いてもらったり
とか、うん、
しないとね。でも
そうそうで、
あ、しないとねって思っちゃうね。
そう、
そう、あ、怖い怖い
そう、
でも多分怖い怖いって思ってる私はちょっと抜け出してるからね。
あ、もちろんです。
怖い、
そうです、怖い、そうです、怖いですよ、
ね、
そうなんで、抜け出た後で、うん、あ、すごいちょっといかんかったっていう風
に、ね、怖いとこにおったんやみたいな、
うん、思うと思うんですけど、なるべく、
そうですね、あ、もう時間が終わりの音楽があと50秒ぐらいなんですけど、
はい、
とりあえずじゃあ中身について今日お話聞いて、
はい、
ちょっと興味持った方は、
はい、
この本 Amazon でも買えるので、またホームページに載っけときますし、
はい、
でやってもやっぱり自分で一人ではなかなかできないよってことはあると思うので、はい、その時はまあお話を聞いてもらうとかで、例えばアミちゃんのサロンにちょっとアクセスしていただいて、
はい、
ちょっとお問い合わせしていただくとかして、はい、早くその、はい、針のむしろから抜け出しましょう。
そうです、はい、
ってことで、あ、もう時間がなくなっちゃったなので、アミちゃんまた、
はい、
なんかこう本の中身に問わず、
はい、
またお話をしに来てください。
ありがとうございます、
はいはい、ではまた、
ぜひぜひ、
はい、お耳にかかりましょう。来週まで、バイバーイ。